本日の聖書箇所は新約聖書ローマ人への手紙12章17節から21節です。司会者が拝読いたします。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさい。自分に関することについては、できる限りすべての人と平和を保ちなさい。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの。私が復讐、報復する。主はそう言われます。次のようにも書かれています。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよ。なぜならこうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ。悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。それでは長島牧師に、クリスチャンの関係とはその2、この世の中でと題して本日のメッセージをお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今日はですね、司会者の方が、初めて、礼拝で司会をするというね、ことで、緊張されてましたけれど、素晴らしいね、司会のね、をされておりまして、本当に感銘しております。とても嬉しいですよね。こうやってどんどんこういろいろなね、さまざまな奉仕がありますので、こうチャレンジしていく中で、神様が与えてくださっているその賜物を発見するね、この機会にもなるかと思います。ぜひですね、お勧めするのは、こう挑戦していくっていうね、ところです。主にあってね、チャレンジしていくってところは、とてもね、素晴らしいことかなと思います。そのことによって主にね、栄光が期されますように、そのことをね、願っております。さあ、今日も、皆さんと共に、御言葉から、学んでいきたい、そのように思うわけです。これは本当に祝福の時ですよね。ぜひこの御言葉によって私たちの心がね、養われるように、また支えられるように、今傷つく方がおられればぜひ癒されることを願います。それでは祈りを持って今日のメッセージを取り継がせていただきたいと思います。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、どうぞ、あなたがこの一つ一つのまた言葉とともにあり、あなたが語られるように、また聞く側もどうか幼子のようにあなたを求めるその思いを持って、あなたの御声に聞き、そしてまたそればかりではなく、従順なあなたのしもべとして、イエス・キリストの奴隷としてあなたに従うその心が与えられますように。天のお父様、どうぞ導いてください。それはすべてあなたに栄光が期されるためです。私たちは主よ、牧場の羊です。あなたは私たちの牧者です。どうぞ主よ、私たちを導いてください。必要をまた備えてくださる主よ、あなたに感謝し、あなたの御名を称えます。それゆえに私たちは今ここにいます。神様が神様であるがゆえに、私たちは今ここに集い、そしてあなたを称えます。大いにまたあなたの御名が掲げられ、そして崇められますように、大きく期待します。この祈り、愛する兄弟姉妹一人一人の祈り、そしてまたライブ配信を通して参加されている方々一人一人の祈りに合わせて、我々の主イエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。はい、ありがとうございます。ということでですね、今日のメッセージですけれども、前回のメッセージに続きまして、クリスチャンの関係性ですね、それについて学んでいくわけです。クリスチャンにとってこう、関係性を、大きくね、分けるとすればですね、これは一つの、分け方であると思うんですけれども、信仰者の中でのまた、関係性というものがまずありますよね。兄弟姉妹との関わりです。もう一つは、この世の中での、関わりということがこう考えられるわけですけれども、今日はですね、主にこの世の中での関係性ということを、フォーカスしてですね、ここでは、パウロが語っていると、そのように考えることができるわけです。ということで、12章の今日は17節から21節ですね、そちらの方から学んでいきたいと思います。その前にですね、こうイラストが出てきましたけど、ここでは、お父さんお母さんですね、父母を敬いなさいと、 これはモーセが受けたこの律法の中に記されているわけですよね。実際にはここでは出エジプトの20の12ですからね、モーセのその10回の第5番目の、ね、回ということですけれども、父母を敬いなさいというところで、今日は、ね、父の日ということですけれどもね、ここに母も共に敬うっていうことですか、ちょっと今日の、ね、メッセージとは少しずれてしまいますけれども、お父さん、これを敬うという、ね、ことですが、父という、ね、存在、この家庭の中でどういう役割を持っているかっていうことをですね、その一つを、お分かちさせていただければ、父というその存在の役割ですね、それはこの家庭の中で霊的なリーダーとして家族を導くという、そういう役割が与えられているんですね。ということは、子どもたちをしっかりと、聖書の御言葉に基づいてね、指導していく、導いていく、養っていく、そしてまた成長へとね、向かわせるわけですよね。それが、父親の大きな一つの、役割であるわけです。聖書の中に記されているのは、長老、特に、御言葉を取り継ぐその長老は二重の尊敬を受けなさいと、そのように、記されているわけですよね。となれば、当然その家庭の中で、霊的な指導をしていく、父親というのは当然尊敬を受ける、存在であるわけです。このようにね、実はこの教会の中の教えっていうのは、この家庭の中にもね、アプライすることが できるわけで、そうしていかなければいけないわけですよね。ということで、お父さんの存在というのは、それだけ非常に重要な、ね、存在であるんだ。そのお父さんを支えていくってことは非常に重要ですよね。本当に支えが必要です。本当に多くの、ね、役割を担っておりますのでね、礼拝の後でそのような祈りの時を持てれば幸いだなと、今日そのように思っております。さあ、ということで、お父さん、そしてお母さん、今日覚えてまた敬いましょう。特にお父さんを、ね、覚えたいと思います。はい、ではメッセージの方に、ね、行きたいと思いますけれども、まずですね、今日のメッセージを、語らせていただく前に文脈の確認というものをしたいと思います。これ非常に重要ですよね。私たち学んでいる、この箇所というのは、このローマ書の全体の中のどういった位置づけの中で語られているのかということを、やはり、時折こう確認する必要はあるかなと、そういうふうに思うわけです。と同時に簡単な復習もしたいな、そういう思いで今、お話しさせていただきたいと思っています。ローマ書全体何について語られているのかといえば、神の義について記されているんだということを、言うことができると、そのように思うわけです。それでまずこの第1章から第8章にかけて、じゃあ神様はどのような形で神の義を表しているのか、それを私たちはパウロから学んだわけです。主にこれは神学と、言われるようなそういう内容であるわけですけれども、じゃあ何において神の義が表されているのか、それは人の救いにおいて神の義が表されているんだということ。まずは義人から始まりましたよね。義人に始まり、そしてまた聖化の過程を進んでいくわけです。そして最終的には栄華を迎え、そしてまたこの救いの技が完成するわけですよね。このすべてにおいて、義人において、そして聖化において、そして栄華において、このすべてにおいて神様の恵みによってなされていくんだということを私たちは学んだわけです。すなわち恵みイコール神の御力によるわけですよね。私たちに与えられているこの聖霊という助け出の力によって、このすべてがまたなされていくんだということを私たちは学んだわけです。そしてじゃあ9節から11章ですね、9章から11章ですけれども、そこでは何を学んだか、それは神の選びに表される神の義について学んだわけです。神様は選ばれるわけですよね。そしてイスラエルの民を選んだわけです。そのイスラエルの民の救いについて私たちは学びました。そしてイスラエルの民の救いとこの異邦人である私たちの救いのその関係性についても私たちはこの箇所から学んだわけです。ということで1章から11章までね、 本当にこの神様というお方はどういう方であるか、そしてまたその神様と私たちのこの関係性というものはどういうものであるかということを、パウロから学んできたわけですよね。それらの学んだことを土台として、私たちは今この実践を学んでいるわけです。その実践というのが、12章から15章ですね。そこに記されている内容です。そして12章のその冒頭ではパウロはこういうふうに語ります。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。このね、ですからもありますけれども、これ本当に今まで話してきたパウロのこの、神学のすべてですよね。教えられたこのすべてにおいて、だから神の憐れみによってあなた方に勧めますよ。これは実践です。それが何か、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。今こう礼拝を私たち捧げてますよね。じゃあ私たちにとってふさわしい礼拝ってどういうものなのかっていうことです。それが生きた捧げ物として捧げる礼拝である。これこそが神様が喜ばれる霊的な礼拝なんだということです。そしてこの捧げるっていうのは、これ一度きりの行為だってことを学びましたよね。私たちはもうすでに神様に捧げているわけですよね。私たち自身をね、その認識を持って今ここに臨んでいるかどうかってこと、その心が私たちのうちにあるかどうかっていうことですよね。イエス様がその血の代価、その命の代価によって私たちのこの罪を買い取ってくださる。それゆえに私たちは神によって義とみなされ、大胆にイエス・キリストにあって主の御前、神の御前に出ることができる。そして私たちはその神様を称え礼拝することができている。今がその現実ですよね。そのことが今私たちに起きているわけです。そしてこの救いの技というのは私たちも学んだ通りですよね。これはこの救いの技が、神のそのイエス様のその福音が与えられるということは、これは本当に神の恵みの恵みなんだって話をしましたよね。私たち異邦人にはね、到底及ばない神の恵みであった。しかしそれも私たちは今このように神の愛、恵み、慈しみ、憐れみによって受けることができているんだ。そしてそれを受けているのがあなたなんだ。それゆえに私たちはこの喜びのゆえにね、神様を称えるんだ。捧げられたものとしてね、生きる捧げ物として、捧げられたものとして私たちは全身全霊を持ってこの生ける神を讃え礼拝するんだ。それが私たちの礼拝なんだ。 SJCF の礼拝なんだ。神様が求められている礼拝なんだ。そのことを私たちは学んだわけです。そして12章の3節から8節ですね。これまだですね、すいません。3節から8節ですけれども、そこにはクリスチャンの奉仕についてのことが記されていたわけですけれども、奉仕にあたって大切な心があるんだ。もちろん奉仕といえば行動なんですけれども、しかし神様はその行動よりもむしろ私たちの心を見ておられるんだということ。じゃあその心はどんな心なのかってことですよね。それは、すべてのことにおいて主に仕えるような心で私たちは行うということですよね。イエス様に仕えることができるんです。皆さん本当かな、そういうふうに、思われる方もおられるかもしれません。でも事実そうなんですね。主の働きですから、この奉仕というのは、この神様の働きに私たちは参加することが許されているんだ。そしてしかもその一つ一つは主に捧げるように捧げられるものであるということですよね。それゆえにその心というのは、じゃあどういう心か。当然ね、そのイエス様がここにいてですよ。そしてそのイエス様に仕えるわけですから。今日もね、大勢の方々がこの礼拝で奉仕をね、担ってくださっておりますが、もちろん私たち一人一人に対してね、愛を持って捧げるわけですけれども、でもそれは主にするように行っているわけですよね。その心とは、やはりこの謙虚な心ですよね。私たち恵みによって、憐れみによって救われて、そして主の働きに参加させていただいているものなので、であればやはり当然そこにはね、神を称え、そしてまた神への従順な思い、そしてまた謙遜謙虚な思いというものがやはり私たちのうちにある。これは当然な心であるわけですよね。その心を神様は見ておられるんだということです。そして その奉仕の基準についても話しましたね。その基準とは信仰という計り、それぞれに与えられている信仰というその計りに応じて神に応答する、その心を持ってする行いが奉仕なんだという話をしました。だから当然私たちはね、さまざまな奉仕がありますよね。当然牧師であれば皆さんの前に立って話すわけですけれども、まあ、こうやって多分おそらく一番目立つ奉仕じゃないかなと思うんですが、しかしそういったことを一切比較する必要ないんだってことですよね。長島雄一はまあこの前でね、主が与えてくださったその働きにただ応じているだけですね。皆さん一人一人も与えられているその大切な一つ一つの働きに応じるということ、それがまあ神様が求められていることだ。だから比較ではないんだということです。神様にあって自らがどう立っているかということですよね。それが非常に重要になってくるわけです。どう応答しているかってことが非常に重要になってくるんだっていうね、まあ、そういったお話をしました。そしてこの奉仕を通して、まあ神様の働きというのが前進していくんだ、神の計画が前進していくんだ、そのために私たちを道路者として招いてくださって用いてくださっているんだという、この祝福の中に私たちはいるんだ。そして私たちは神様によって恵みが与えられていて、この恵みの一つとして賜物を挙げさせていただきましたね。パウロはそれを挙げていました。この賜物を用いてこの教会の中の働き、まあいろんな働きがありましたが、ありますが、一人一人神様に与えられているその賜物を用いていくんだ。その用いることによってこの教会、体としての教会が機能していくんだ。でもただ一人一人がバラバラに用いるのであっては機能していかない。何が必要か、それはイエス・キリストの愛によって私たちが強く固く結び合わされる必要があるんだ。それはある意味コミュニケーションでもあります。霊的な一致でもあるわけですよね。それが大切なんだということ、私たちどうでしょうか。そのイエス様が与えてくださるその無償の愛、アガペの愛でしっかりと互いにですよ、結び合うことができているでしょうか。これ非常に重要なポイントですよね。教会が生きるために、そしてまた主の御心を成していくためにはそれが必要なんだということ、まあ、そのことを学んだわけです。まあね、このような、まあこう文脈の中でですね、今日はあるわけですが、もう一つ、忘れてました。前回学んだことですね。それは、まあ、パウロが記した19の命令です。まあ、それは、主にクリスチャンの関係ですけれども、この教会の中でのね、まあ、関係性において、この19の命令を通して、まあ、パウロは私たちに語りかけたわけです。その中のキーワードが愛と尊敬でしたよね。愛すること、尊敬すること、それが非常に重要だよ。まあ、そのことを、この私たちがこの教会の中で実践していくんだ。まあ、そのことは夫婦関係の中においても非常に重要なキーワードでもあるという話をしましたが、私たちの中でもその主の愛、そしてまたこの尊敬というものを実践していくんだという、そのような話をさせていただいたわけです。さあ、ということで、ちょっと長くなりましたけれど、今日はじゃあどういったことをお話をするのかということですが、今日も、まあ、クリスチャンの関係性についてね、話をさせていただきます。今日は、まあ、教会のその関係が、この世の中における関係性を中心に、まあ、パウロが語るその、言葉から学びたいと、そのように思っております。ここには6つの命令が記されています。まあ、6つと聞いてね、ちょっと安心したと思います。まあ、前回19もあったんでね、6つです。まあ、6つの命令から学びますけれども、まあ、この6つの命令ですけれども、互いに関連しています。相互に関連性があるものなので、まあ、大きく言えば1つの命令と、まあ、そのように言うこともできるかと思います。そして、今日のメッセージのゴールはこちらになります。非常にチャレンジですね、この、今日のね、メッセージの内容は。それは何か。敵を愛することです。敵を愛する、これ非常に困難なことだっていうのは、まあ、皆さんもねよく、お分かりだと思います。しかし、それを可能とするのは与えられている神様の愛と恵みなんだということ、この神の愛と恵みを実践することができれば、それこそがイエス様はその神を証しすることにつながってくるわけですよね。この世の中で主の証人として生きる、その生き方ってどういうものなのかってことを今日共に学んでいきたいと思います。まあ、実践的ですよね。そして実践のための力をね、得たいと思います。 そのために、パウロが語る6つの命令から、これから、共に学んでいきたいと、そのように思っております。聖書箇所、12章の17節から21節となっております。それでは、入っていきたいと思います。さあ、第一の命令ですね、12章の17節になります。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさいと。第一の命令です。これ17節の前半になりますね。それは誰に対しても悪に悪を返さずと、この命令になってくるわけですけれども、これ悪に悪を返すというねことをちょっと考えたときに、何を思い出すかっていうと、動態復讐法っていうね、そういう、法律があるわけですよね。古くはハムラビ法典からね、そちらの方からにもこう、あるその、内容になっているわけですけれども、この動態復讐法です。でこの動態復讐法ってどういうものかということですけれども、これは旧約聖書の実は律法の中にもね、この内容が記されているわけです。とても有名な箇所としては申命記の19章の21節、こうあります。憐れみをかけてはならない。命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足と。で、これどういう、意味があるかというと、害を加えられたのであれば同じ害を与えることができるということです。でこれはもちろん目的があるわけですよね。それは、この動態復讐法というのは、必要以上に復讐をすることがないように、それを、禁じているわけですよね。それがこの動態復讐法であり、そしてまたこれは、法の、公的な執行における規定であるということがわかるわけです。この処刑を、する際に、この与えられている規定と、そのようにこう考えることができるわけですよね。であるからこそ憐れみをかけてはならないとこうあるわけです。これどういうことかというと、やはりそれは当然公平じゃなきゃいけないわけですよね。この刑を執行するにあたってはね。だから憐れみをかけてはならないと、このようにこの申命記では記されているわけです。このようにこう法を厳格化することによって、事前にその暴力犯罪というのを防ぐということがまた目的でもあるわけです。これが動態復讐法と、いうものなんです。私たちどうでしょうかね。ちょっと考えていただければと思いますけれども、やはり誰かから傷つけられたらどうでしょう。あるいは理不尽な要求をされたらどうでしょうか。これやっぱり腹立ちますよね。で、よく言われた倍返しだってありますよね。もう倍返しだって、本当にもう倍にして返してやりたいっていうね、そういうふうに思うのがやはり私たちこの人間の心であるわけですよね。しかし、それをこう禁じているのがこの動態、復讐法っていうものであるということです。しかしですね、これは法をこの処刑する際の法を執行するときのために用いられる規定であって、この規定を個人的なこの対人関係に用いるということ、それはならないんだ、そうしてはいけないんだということ、そのことを私たちはまたこの聖書の中からも学ぶことができるわけです。イエス様はこのマタイの福音書の、次ですかね、そうですね、マタイの福音書の5章の38から42節で、このように動態復讐法について語っています。目には目を、歯には歯をと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着も取らせなさい。あなたに1ミリオン生きように強いる者がいれば、一緒に2ミリオン生きなさい。求める者には与えなさい。借りようとする者に背を向けてはいけません。これがイエス様の教えであるわけですね。ちなみにこのミリオンってどんな単位なのかなって調べたら、これ約 1.5 キロだそうです。 このような、ね話を、ね、イエス様は、解説、ある意味してくださっているわけですよね。これどういうことをイエス様は言っているのかというと、悪に悪を持って応じるのではなく、罪人の上にも、神様は愛とそしてまた恵みを注いでくださってますよね。今日も雨降りましたけれども、どんな人にも雨は降るわけですよね。そして神様の憐れみも同じように、また恵みも同じように、愛も同じように降り注いでいるわけですよね。であればクリスチャン、そしてまた信仰を持つ者は、神様のその完全な愛を知り、そしてまたこの救い、神の恵みを受けているわけですよね。であれば神のその愛、そしてまた恵みを受けている者として、神がするように同じように、どのような人にもその恵みを、そしてまたその愛を与えるということ、それが求められているんだということ。で、考えてみると、もともと恵みっていうのは与えられる、にこう値しないものに与えられることが、恵みですよね。値しないものに与えられるのが恵みなわけですよね。それゆえに私たちは、たとえ相手が悪いものであっても祝福するんだということ、そのことがまたここで語られているわけです。それゆえにパウロは第一の命令として、これまだですね、第一の命令として誰に対しても悪に悪を返さずと、そのように、命じているわけです。それが理由となるわけですよね。じゃあ第二の命令は何かということです。それが、こちらですね。すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさいと、このように、パウロは語っているわけです。命じているわけですけれども、そしてここでの思うことってね、そういうふうにありますが、ギリシャ語ではプロノエオという言葉が使われています。でこの言葉の意味は、こう前もって見定めるという意味があります。あるいは熟考するというね、こうしっかりと考えるという意味があるんです。で両方ともこれ動詞がですね、現在形なんです。ということは見定め続けるということですね。この前をね、これから起こること、そしてまた熟考し続けると、考え続ける、そのような意味合いを持っているんだということ。じゃあそこで疑問が出てきます。じゃあ何を前もって見定め続けるんだろうか、そして何を熟考する、考えるんだろうかっていうね、考え続けるんだろうかっていうことですよね。じゃあ一体これ何なんだろうか、それは一体何かというと、それが良いことです。良いことを思い続ける、見定め続ける必要があるんだということ。何だろうか、良いことを見定め続けるってことだけど、じゃあ一体その良いことって一体どういうことなのかってことになるわけですよね。次にね、じゃあその良いことってどういうことかというと、ここでは人の基準による良いことではなくて、当然神様の基準による良いことと捉えるのが適切と、そのように考えます。じゃあ神様の目に見て良いことって一体どういうことであるあろうかってことですよね。これは、もちろん先ほどの、命令の説明もしましたけれども、悪によって返さずとありましたが、これは神様の恵み、そしてまた、無条件の愛ですよね。それがこう動機として、そのようなことが、できるわけですけれども、ちょっと御霊の実を、考えていただきたいと思います。ここのまず愛です。まさにこの愛というのがアガペの愛ですよね。そして喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制と、このように続くわけです。でこれらのことを禁じる律法はないと、そのように聖書に記されています。すなわち、これは全ての人にとって良いことであるわけですよね。そしてまたこれこそがまさに神の基準にあって良いことであると、そのように考えることができるわけです。私たちはこれは一つ一つの緑の、完成されたものをですね、こう目指してですね、私たちは変えられているんだということ。そしてこれらの性質をじゃあ、どこに見出すことができるのか、見ることができるのかというと、それはまさにイエス・キリストのうちにこれらの、性質を見ることができるわけですよね。そして私たちはどのように変えられていきます、この聖化の過程で。栄華に至るまで。それはイエス・キリストのように変えられていくわけですよね。 ということは、私たちの心のこの中に実はこれらの性質が実を出し、そしてまたそれが育てられていっていると、そのように考えることができるわけなんです。で、先ほどの全ての人が良いと思うことを行うように心がけなさいですけれども、実はこのようなことを私たちはあらかじめ、今もですよ、しっかりと考え続けて求め続ける、それは見定める、見定め続けるっていうのがね、そういう役だっていう話をしましたけれども、しっかりとこれらのことを見定めつつ、私たちはこの世の中にいるということですよね。暮らすというわけ、それはすなわち関わりを持つということですよね。それが必要なんだということを、ここで、パウロのね、この言葉から理解することができるわけですよね。心がけなさいとそのようにあります。ということは、これ別に特別な命令じゃないんですよね。もうすでに私たちはこの聖化の過程で主の似姿へと変えられているわけだから、だから私たちこの自身がこの社会の中で、この世の中で関わりを持って生きていく中で、実は自然にこのことがなされているんだということ、大切なポイントとしては、そのことをしっかりと見定め続けるということですよね。一体何が起きているのかということを知るということが大切です。ここでも実際に私たちが学んでいるのは、これ聖書の真理ですよね。それが、先ほどね、前回学びましたが、心の一心によって変えていただきなさい。その心っていうのはマインドであって、これは考えるということ、すなわちそれは聖書の知識によって私たちは変えられていく必要があるわけですよね。まさにこれもそうですよね。そのことを実際には起きていることなんだけれど、しかし私たち忘れるわけですよね。だからしっかりとリマインドして、そしてまたそれをしっかりと見定めようではありませんか。私たちのゴールというのは、ええか、主の似姿へと変えられ、この御霊の実りというものが私たちのうちに実っていくことなんだ。そしてまたその姿を、この、まだ、イエス様を知らない方々が、見ているんだということなんです。そのことを、またここから学ぶことができたわけですね。さあ、ということで、第3の命令の方にですね、行きたいと思います。18節です。自分に関することについては、できる限り全ての人と平和を保ちなさいと、このようにパウロはここで命じています。これが第3番目の命令です。で、第3番目の命令は、18節は全体にね、及ぶわけですけれども、ここでの、注目する、言葉、ギリシャ語はこれ動詞ですね。それがエイレネオゴという、動詞になります。で、この言葉は、平和をもたらすという、意味もありますし、また和解するという、そういう意味もあります。あるいは調和のうちに暮らすというね、そういう意味もあるわけです。これすべて現在形が使われているということは、これ継続を意味するわけですよね。で、私たちは平和をもたらすように、私たちはこう関係性を、持つんだということ、そして和解のためのその関係性を、持ち続けるんだ、そして、調和のうちに暮らし続けるんだ、このような意味合いがあるわけですけれども、しかしどうでしょうか。この和解においても、そしてまた平和においても、調和においても、相手がいますよね。相手がその思いがなければ、これはなかなかこのことを、が実際に起こるということは、これ難しい、できないわけですよね。だからここで、パウロはここで、自分に関することについてはそういうふうに言ってるんです。できる限りと、このようにパウロはここで語っているわけなんですね。で、このように第2コリントの5章の18節にはあります。これらのことはすべて神から出ています。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の爪を私たちに与えてくださいました。このように、記されているわけですけれども、先ほどのギリシャ語のエイレネウオ、これが平和をもたらす、和解するというね、調和のうちに暮らすという、そういう意味があったわけですけれども、ここでもこのように記されているわけです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させてくださったんだ、また和解の務めを私たちに与えてくださったんだ、 まあ、これどういう、ね、意味があるのかっていう、ね、ことですけれども、この神様の和解というのは神様が何か悪いことをしたわけではないですよ。このことは私たちは知っているわけですよね。じゃあ誰が悪いことをしたのかというと、これは人間の側です。人間が、神のその思いに反したことをしてしまった、すなわち、まあ、人間は神に対して罪を犯してしまい、そして神様に対して敵対するものになってしまったわけですよね。それにもかかわらず、神様は私たちと和解をしてくださった、まあ、これ本当に恵みですよね。だって神様がそれを与え、和解の道を与えてくださったわけだから。じゃあそれは一体どのようにして和解の道を与えてくださったのかということです。それは神様のその一人子であるイエス様、このイエス様に私たちのこの私のそしてあなたのその罪を担わせて、そして十字架で死なせるということ、なんということでしょうか。まさに恵みですよね。なぜならば神様は何も悪いことはしてないわけだから、私たちに対してしたのは私たちであるからですよね。そしてイエス様は死なれ、そして墓に葬られました。その後3日目によみがえったわけです。これを福音と言いますが、その福音によって私たちにこの神様との和解の道が与えられたわけですよね。この福音を信じる、この信仰と神様の恵みによって人は罪許されて、そして神様と和解することができるわけです。これって恵みの和解ですよね。この恵みの和解を私たち信仰者は神様から受けているんだ。だから私たちにはこの和解の務めが与えられているんだ。この和解というのも神から受けている恵みの和解の務めですよね。それが与えられているんだ。だから先ほどね、ちょっと戻りますか。自分に関することについてはできる限り全ての人と平和を保つという、そのことをパウロは命じているんだ。まあ、このパウロの命令にはね、一つ一つ理由があるんだということですね。そのことをちょっと確認したわけです。さあ、そして19節を見てみたいと思います。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が報復する。主はそう言われます。まあ、これが第4の命令です。まあ、こちらの方も19節全体が、まあ、一つの命令となっていると、まあ、解することができます。まあ、ここでですけれども、まあ、これは第1の命令、まあ、誰に対しても悪に悪を返さずとね、まあ、このようにパウロを命じていますけれども、まあ、それを発展させたものであると、まあ、そういうように言うことができると思います。で、まあ、動態復讐法でも、まあ、学んだことですけれども、まあ、イエス様の教えもまたパウロの教えも、まあ、悪に対して悪に応じるのではなく恵みを示すということでしたよね。で、まあ、それでも人の心にはもちろん感情があるわけですよね。まあ、確かにね、ここでは愛する者たちを自分で復讐してはいけません、神の怒りに委ねなさいと、まあ、そのようにあるわけですけれども、まあ、当然傷つけられればどういう思いを持つかというと、当然怒りの感情がこう起きるのは、まあ、これ必然的なことですよね。まあ、ある意味自分をこう守らなければいけない、セルフディフェンスでもありますけれども、やはり怒りの感情というものがこう起きてくるわけですよね。で、この怒りの感情そのものは、じゃあこれは罪なのかというと、決して罪ではないわけです。なぜならば神様の不義に対する怒りというものもこのロマ書から学んできましたよね。ということで、この怒りの感情そのものは罪ではないということ。しかしこの怒りの感情が何を生むかというと、それが復讐や報復というその行為に駆り立てていくわけですよね。よってこの怒りというのは、私たちが目指すところはどこかというと、それは愛するというその思いが人を許し、そしてまたその人の隣人となり、そのニーズを満たしていくということでしたよね。 しかしこの怒りというその感情が相手を復讐し、そしてまた報復するということになれば、これこの愛の思い、このそしてまた行為とは真逆の結果を招くわけですよね。ということはこれは決して神に喜ばれることではないし、そしてまた神の御心にかなったことではないわけですよね。じゃあです、それじゃあじゃあこの怒りの感情をね、どうすればいいのかってことですよね。まあこのようなね状況の中でやっぱり人は思いますよね。It's not fair で、以前のね教会にはたくさんアメリカのね方がおられたんですね。アメリカから来てた方がね。でよく問題が生じて話をしていると、必ずと言っていいほどこの言葉が出てくるんですね。 It's not fair っていうね、公平じゃないよ、だってやられたわけだからやり返すの当然でしょ、そういうふうに思うわけですよね。当然子供の喧嘩をね見ていてもよく私自身もやりましたけどね、つねられたからねつねり返すとかね、相手が先に蹴ってきたんだだから蹴り返したんだ、それが本当に私たちの本質であるわけですが、しかしでもここでは悪にあって、そしてまた悪で返してはならない。え、でもそれどうなんですか、 It's not fair、 公平じゃないじゃない、不公平じゃん、そういうふうに思うわけです。じゃあこの怒りの感情ですよね、じゃあそれをどうしたらいいのかっていうことですが、パウロはこういうふうに言っています。それは、神様の怒りに委ねなさいと、このようにパウロは命じているんですね。その神の怒りに、そのあなたのその感情、その怒りの思いを委ねるということを、パウロはそのようにここで語っているわけですね。でこの委ねるという言葉ですけれども、ギリシャ語ではディドミという言葉が使われていて、これ与えるという、ね、意味があるんですね。でアオリストがこれ実は時制で使われているんです。ということはもうすでに与えられているんです。何を？それは私たちの怒りのその思いです、感情です。もうすでに私たちは神様にその怒りの感情を委ねたものであると、そのように、ここからですね、この意味が取れるわけですよね。じゃあ一体どうしてそのように言うことができるんだ、私の感情、常にこう湧いていきますよね、何かそういったことがあればね。でもそれはもうすでに神に委ねられたものなんだってことを、どうして言うことができるのかというと、それが神様は、必ず報復し、そしてまた復讐される方である。だから私たちはもうすでにこの私たちのこの不当な行為に対するその感情ですよね、その怒りの感情を委ねたこととなるんだと、そのように言うことができるわけなんです。で神様はどういうお方かっていうところをちょっと考えてみたいと思いますけれども、神様は皆さんご存知のように、全知なるお方、そしてまた全能なるお方ですよね。そしてまた創造主であり、すべての主権者であるわけです。そしてまた聖なるお方です。それゆえに義をもって罪を裁くことのできるお方であり、と同時にその罪を許すことのできる力を持っておられるのが神で、神なるお方であるわけです。この裁くという、ね、ことにおいて、このジャッジメントですけど、その主権者は誰か、それはこの神にあるんだということ、そのことが言えるわけです。で神様は、必ずね、報復し、そしてまた復讐されると、ここで、ちょっとまた見てみましょうね。ここであります。復讐は私のもの、私が報復すると、主がこのように語られているわけですよね。じゃあ具体的に本当なんだろうかってことをちょっと確認してみたいと思います。じゃあクリスチャンであればどうだろうかってことですよね。クリスチャンも裁かれる時が来ます。でもこの裁きというのは、当然クリスチャン信仰者は罪許されているわけなので、私たちの罪に対する裁きではありません。それは私たちの今この生きているこの社会、この世における、行いに応じたその報いを受ける、そういう時が来るわけですね。それがキリストの御座の裁きと、そのように言われています。第一コリントの3章の12節から15節にそのことが書かれているわけです。では じゃあクリスチャンでない方はね、どうであるかということです。それは、じゃあ信仰を持たずにね、亡くなる方、おられますけれども、じゃあそういう方々はどういう裁きに遭うのかということです。でそれが、イエス様の白い御座での裁きですね、最後の審判とも言われますけれども、黙示録の20章の13節から14節にそのことが記されているわけです。ということは何を言っているか、信仰者であっても、そしてまた信仰を持たずに亡くなった方であっても、共にそれぞれの行いによって裁かれる時が来るんだということ、そのことはもう定まっているわけですよね。裁きの時は必ず来るんだ。でもそれは私たちの行いに応じた裁きですよね。だからここではっきりと言っています。復讐は私のもの、私が報復する。それゆえに私たちはこの私たちの持っているこの怒りの感情ですよね、それを主に委ねたものであるということ、そのことを知るということは非常に重要ですよね。私たちのこのアンガーコントロールですか、私たちのこの怒りをね、どのようにこの聖書的にコントロールするかってことですよね。そのことにおいて非常に重要になってくるわけです。神様が主権者として、神が必ず復讐しまた報復するその時が来るんだということです。これちょっとイラストがありますけれどもね、下にこう人間がいますけれども、このベンジェンスっていうね、あの言葉ですが、これ復讐するっていう言葉ですが、復讐するその権利を、私のものだ、私は復讐する権利があるんだと、これ人間がこう自分のものだと、そのようにそれを受けようとして、そしてまたそれを、実践しようとするわけですよね。しかし神様はなんていうか、 No, it's mine、 いいえ、それは私のものです、復讐は私のものだと、神様はそのようにここでね、語られて、聖書で語られているわけです。それを奪って自らがその行為を行うということはどういうことかってことも、やはりそれも主の主権をないがしろにすることですよね。これはやはり良くないことですね。自分が神になろうとすることですから、それは罪の一つですよね。まさにその罪の一つがさらに罪を生み出すわけですよね。それは相手を破壊する行為、相手を壊す行為に至るわけですよね。それが報復ですよね。その報復がさらに報復を生むわけですよね。倍返しがさらに倍返しを生んでいくわけですよね。そのダウンスパイルの中に落ち込んでしまうことがないように、ここではこう気をつけなさいと、そのようにパウロが語っているわけです。ですね、そして20節いきたいと思います。次のようにも書かれています。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよ。なぜならこうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ。20節です。これ第5番目の命令ですが、20節全体に、なるわけです。でこの第5番目の命令ですけれども、19節の第4の、ね、命令をさらに発展させたものであると、そのように考えることができるわけです。神様の怒りに委ねるということの次に、何を成したらよいのかってことがまたここで、記されているわけです。じゃあ一体どういうことなんだろうかってことですけれども、ここの箇所ですけれども、実はこれ箴言の、25章の21、22節、ここからの引用になっています。お読みします。あなたを憎む者が飢えているならパンを食べさせ、乾いているなら水を飲ませよ。なぜならあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになり、主があなたに報いてくださるからだ。ここの、箇所からの、引用になっているわけです。でこの第5番目の命令ですけれども、間違って引用される、間違って解釈されることが、あるので、そのことをですね、ちょっとお分かりさせていただきたいと思います。じゃあどんな間違いなのかっていうと、あなたの敵が飢えているなら食べさせ、そして、乾いているなら飲ませよ。そのことによって相手をさらに苦しめることができるからだ、敵をさらに苦しめることができるからだというのが、これ間違った解釈ですよ。 ふうに、まあ、解釈することが、まあ、こうあるわけですけれども、決して、まあ、そのことをね、この箇所は伝えているわけではないんだということです。あ、すいません、ちょっと戻りますね。すいませんね。はい、ここですね、そういうことではないんだということです。じゃあこの意味はじゃあ一体何かというと、彼の頭上に燃える炭火を積むことになるというこの、ね、意味ですけれども、まあ、これはですね、まあ、良い行いをする、そしてまたそこにはもちろん神の愛を示すという行為ですよね。その神の愛を体験することによって、その人が、まあ、自らの行為に恥じ入り、そしてまた誠の神様を体験するその時となるんだ。それゆえにその人は、まあ、もちろん誠の愛、そしてまた誠の神を体験するわけだから、その誠の神へ悔い改める、まあ、その機会へと導くための、まあ、この良い行いである、まあ、そのことが、まあ、ここでね、言われていることであると、まあ、これが正しい、ね、解釈なんです。すなわち私たちの愛の行為によって、まあ、その人が神の愛を知り、そしてまた誠の神を知り、誠の神へと立ち返ることができると、まあ、そのためにね、まあ、この箇所がこう書かれているんだということを言うことができるわけです。そうですね、ここ見ましたね。はい、それで21節ですね、最後です。悪に負けてはいけません、むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさいと、最後にこういうふうに、パウロは語っています。これ第6の命令ですけれども、この命令というのは、まあ、第1から第5の、ね、命令のまとめと、まあ、そのように考えることができると思います。で、まあ、悪に対して悪で復讐するのであれば、まあ、もちろんそれは悪に対して勝ったということが言えないわけですよね。じゃあ悪に負けないためには何が必要なのかということです。まあ、そのことがね、まあ、ここで記されているわけです。悪に対してその悪を打ち勝つためには何が必要なのか、それは善をもって悪に打ち勝つことなんだということ、決して悪を用いて悪に勝つのではないということを、またこのまとめでパウロはここで命じているわけです。じゃあこの一体善というのはどういうものであるかというと、まあ、それそのものがね、神様ご自身のそのご性質であるということ、まあ、神様が共におられるのだから、私たちにはたとえそのことが不可能に思えても、そしてできない、そのように感じても、しかし神様のその愛の力によって悪に打ち勝ち、そして敵をも救う、その悔い改めへと導くことができるんだということ、そのことがまさにここではね記されていると、そのように考えることができるわけです。でクリスチャンにとっての勝利って一体何かってことですよね。それは敵を打ち負かすことではなくて、敵が救われることなんです。敵が誠の神を知ることが、それが私たちクリスチャンにとっての本当の意味での勝利であるわけですよね。そしてまたパウロがこのようにね命じているこの最後の6番目の命令ですけど、もちろんこれにも根拠があるわけですね。でその根拠を見てみたいと思います。でそれが、こちらになります。でこれは、ローマ書の、ね、8章の31から39に書かれている内容です。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。神様が私たちの味方であるわけですよね。誰が敵対できるのか。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。神が私たちにさらなる恵みをやはり与えてくださっているわけです。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いやよみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしてくださるのです。 神が共におられるということですよね。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。しかしこれらのすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。まあどんなね、その敵と思えるその方々の行為にあっても、私たちはイエスのその愛によって圧倒的な勝利者であると、そのように書かれています。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものも、その他どんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある。神の愛から私たちを引き離すことはできません。これが私たちに与えられている圧倒的な勝利ですよね。それゆえに、この神の愛のゆえに、この神の恵みを受けているがゆえに、私たちはこの愛、恵みをもって全ての人に接することができるんだということ、その力がもうすでにあなたのうちに与えられているんだということ、それこそがインクライストですよね。私たちは主のうちにあるものである、すなわち圧倒的な勝利者として、私たちは今ここにその神の愛、イエスの愛によって生かされているんだということ、この愛に生きようではありませんか。善をもって悪に打ち勝つことができるんだ、すなわちそれこそがイエス・キリストの十字架ですよね。ここに神の愛を見ることができるわけですよね。私たちのこの罪の身代わりとなって、あの聖なる方、罪のないお方が、その一人子イエス様が十字架にかかってくださいました。まさにそれそのことが、善をもって悪に打ち勝つイエスの十字架であったわけです。そしてそれは圧倒的な勝利を私たちに与えてくださった。それゆえに私たちはどんな敵も恐れる必要がないんだということ、この愛をもって人々に接していく、そして敵をも愛するものであることができるように、なぜならば神がそのような方であるからです。ここにまあパウロがね、このように命じる理由があるわけですよね。いかがでしょうか。自分に関する限り、悪に対して善をもって対応するということ、自分に関する限りね、周りの方々と平和を保つように努力すること、そしてキリストの愛を受けているその生きた証人として、キリストの愛を伝えていくというのがキリストの弟子としての使命であるということ。その弟子とは誰ですか。それがイエスを主と信じるものです。クリスチャンです。皆さん一人一人がそうであるということ、主に捧げた主の奴隷ですよね。生きた捧げ物としてもうすでに私たちは捧げられたものです。主に属するものですよね。それゆえに迫害する者たちにもこの主を証ししていく、それがイエスが歩まれたその道ですよね。弟子であればそのイエスに従っていくものです。でもイエスに従っていくがゆえに私たちは迫害を受けるわけですよね。でもだからこそそこに主の愛を表すことができるわけです。その主を表す機会、まさにそれがこの世の中にある私たちですよ。In Christ、 主にあるものとしてぜひ また主から力を得て主を明かし続けることができますように。でもそれって実は当たり前のことだって話もしましたよね。なぜならばこの聖化の過程の中で私たちは主の似姿へと変えられているわけだから、私たちのこのありのままの姿がね、周りの方々の証となることができるように、そのことを願っています。ちょっとね、最後の方で私の体験したことですけど、私も日本では設計事務所、建設事務所で働いてました。でやはりですね、その本当小さなね、そこは会社なんですけど、とてもなんて言ったらいいんだろう、やんちゃな会社で、わかります？やんちゃな会社ってもうちょっとね、表現できないほどもう大変なところで、だいたい新しく入ってくると 2,3 週間で辞めちゃうんです。そういう会社です。でもその中でね、居続けて関係を持ちつけたんですけれども、その中で時間はかかるんですけれど、こう変えられていくのがわかるんですよ。人がですよ、言う言葉が変わってくるんですよ。でその中でね、言ってくれた嬉しいことがあるんですけど、長島さん、あなたがいると場が和むんだよねって言ってくれる、その言葉、時々っていうかね、すごいなって思うことがあるんだよね。そういうふうに会社の中のね、一番、偉い方っていうかね、その方がこう言ってくれたのを思い出すんですけれども、確かに時間はかかるけれども、皆さんのその存在そのものがね、やはりキリストの香りを放ち、そしてまた、キリストの証をなすことができるわけですよね。で、その方々は唯一、その田舎の小さな会社なんでね、クリスチャンっていうのを私を通して見てるわけですよ。でそれだけじゃなくてね、教会の牧師って何なんだ、どんな人なんだっていうことを私を通して見てるわけですよ。これってすごい証ですよね。ですから皆さんが置かれているその状況、その環境の中でね、私たちはこのようにイエスを証しするものであるということ、インクライストです、どこにいてもです。ぜひ主を大胆にまた証しし、そしてまた悪に対して、特にね、悪に対して悪を持って応えるのではなく、むしろ善を持ってね、対応を答えることができるように、主の愛をそこで示すことができるように。でもその力はどこから来るのか、それは先ほどのイエスの十字架ですよね。救いです、命です。受けているものをまた感謝を持って、それをまた用いていくことができますように。皆さん一人一人のその存在が非常に主を明かしするために重要であり、またさらに一人一人が豊かに用いられること、そのように願っています。お祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。天の父様、こうして与えられているこの命を感謝します。どうかそれぞれ置かれている場で、この世の中でイエス様、あなたを明かしていくことができますように。いえ、もうすでにその場に置かれているということは、皆さん一人一人を通してもうすでに主が明かしされていることです。どうか、悪に対して悪をもって答えるのではなく、善をもって答えることができるように、どうぞ主を導いてください。それがあなたが私たち一人一人に与えてくださっている、また使命でもあります。主の良きしもべとなることができるように、どうぞ導いてください。大きく主に期待します。そしてまた一人一人の上に主の油注ぎが豊かにありますように、感謝します。この祈りを大きくイエス様に期待し、また福音宣教が前進することを願いつつ、主が明かしされることを願いつつ、我の主イエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。